私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。ルーテル教会の礼拝は毎週主題が定められており、それに即した3つの日課が聖書から選ばれています。また礼拝にて祈られる特別の祈りもその日の主題を表しているということは、以前にもお伝えした通りであります。今日の特別の祈りは次のように祈られました。主なる神様、悲しみ多い世の叫びをお聞きください。私たちを憐れみ、囚われの鎖から解き放ち、すべての悪から守ってください。悲しみの中から叫ぶ私たちへの憐れみが祈り求められています。神の憐れみは罪に囚われた私たちをその鎖から解放する力であると言われています。この神の憐れみはイエス・キリストとなって私たちの間に共に住み、十字架の死によって私たちを罪の鎖から解き放ったのでありました。この罪の鎖からの解放、これこそ今日の主題であるということが特別の祈りの内容から知らされるのであります。今日私たちに与えられた福音の日課はルカによる福音書8章26節から39節でありましたが、これもまた罪の鎖からの解放という今日の主題を表していると言えるでしょう。まず少しこの視野を広げて前後に目を向けてみたいと思います。と言いますのは、今日の日課は一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いたと始まっているのですが、これは22節でイエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われた、このことを発端としているとわかるからです。明らかに22節の時点でイエスは向こう岸であるゲラサ人の地方を念頭に置いておられるのです。さらに39節まで続く今日の日課でありますが、直後の40節、次のようにあります。イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた、人々は皆イエスを待っていたからである。つまり22節で向こう岸に渡ろうと主イエスが言われ向こう岸、すなわちゲラサ人の地方について悪霊に取り憑かれた男を癒し再び帰られる、このような枠組みの中に今日の日課は位置していることがわかるのです。そして今日の日課から聞くにあたってこの脈略を知るということが大切であると思うのです。このように考えてまいりますと、今日の日課とともに、今日の日課には含まれていませんが、直前の場面、これもまた同じ枠組みの中に収められた出来事であると気づくのです。具体的に目を向けてまいりましょう。 22節で、向こう岸に渡ろうと言われたイエスの声に応え、弟子たちは船を漕ぎ出したのですが、イエスはやがて眠ってしまわれたのでした。すると突然突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなったのであります。そこで弟子たちはイエスを起こすと、イエスは風と波とを叱って沈められたのです。イエスは弟子たちに、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われ、弟子たちは驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言ったというのです。イエスと一緒にいて、その教えを近くで聞き、そのなされる技を目の当たりにしてきたはずの弟子たちでしたが、イエスが誰なのか、まだ受け止めることができていない様子がうかがえます。弟子として招かれ、従ってきた彼らでしたが、彼らが思う以上の力を発揮される、この主イエスに、今まだどなたなのだろうと驚くしかないのです。それはこれまでも何度となく触れてまいりましたが、預言者イザヤを通して告げられているように、私の思いはあなたたちの思いを、私の道はあなたたちの道を高く超えているという事実のゆえなのです。どれほど近くいたとしても、人間の思いで神の御心を押し量ろうとする限りわからない。人間的な経験で神の御心を押し量ることなどできないんです。あなた方の信仰はどこにあるかと問われているのはこういうことなんです。信仰とは人の思い、期待、知識で判断をせず、思いにおいても道においても高く超えている神への信頼を意味しているのであります。一行はガリレーの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いたと、場面は今日の日課へと入ってまいります。22節から40節の枠の中で2つ目の出来事が始まろうとしています。悪霊に取り憑かれた男がやってくるのですが、鎖でつながれ足かせをはめられ監視されていたとあります。これが主題に適していると選ばれた理由に違いありません。悪霊はイエスを見ると、意図高き神の子イエス、構わないでくれる、頼むから苦しめないでほしいと願うのです。そしてイエスが命じると、悪霊はその人から出て行ったのでした。悪霊に取り憑かれた人自らがイエスを求めたわけではなく、イエスご自身が彼のもとに来られた。まさに第一の朗読でお読みいただいたイザヤの告げる、尋ねようとしない者にも尋ね出される者となり、求めようとしない者にも見出される者となった。この神の御心が実現したのであります。主イエスは直前の場面で、風や波に示される自然の勢力に命じて 沈められたように、この時も悪霊に命じて追い出されたのでありました。さて、第二の朗読でお読みいただいたガラテヤの信徒への手紙に目を向けたいと思います。次のように言われていました。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。ここでも脈略に目を向けたいと思います。3章15節以下に律法と約束と込み出しがつけられた部分があるのですが、そこでパウロは分かりやすく説明をしましょうと次のように語っています。アブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際多くの人を指して子孫たちとにとは言われず、一人の人を指して子孫たちとにと言われています。この子孫とはキリストのことです。この枠組みで言われていることは、律法に先行して与えられた約束が有効なものであるという事実であります。しかしそれは律法を無効なものとしているわけではなく、律法によって全てのものを罪の支配下に閉じ込めた、まさに今日の主題であります、罪の鎖のに縛られた状態にあると言われているのです。律法によって罪は何かを明らかにし、罪の支配下に閉じ込めた。そして今やその約束がキリストイエスによって実現し、今日の主題でもある罪の支配からの解放に至るのでした。このキリストに信仰により結ばれて、私たちは神の子なのである、このように言われているのです。私たちが頑張って神の子になるのではなく、キリストに結ばれて神の子であると言われているのです。このキリストに結ばれることにより、私たちは罪の支配から、罪の鎖から解放されるというのです。冒頭で、ルーテル教会の毎週の礼拝は、主題が定められていると申し上げました。それを示しているのが、三つの日課であり、また特別の祈りであります。これらについてはそれぞれ触れてまいりましたが、実はもう一つその日の主題を示すものが選ばれております。教会手帳にはそれも記されていますが、それは詩編であります。今日の主題を示すものとして選ばれている詩編は詩編の8編になります。次のようにあります。主よ、私たちの主よ、あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向を称えます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心にとどめてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。 あなたが顧みてくださるとは。これまで今日の主題、罪の鎖からの解放に従って、それを深めるために日課と特別の祈りに聞いてまいりました。いずれも主なる神が人の思いにかかわらず、その御心を実現し、罪の鎖から解放を成し遂げられたこと、主イエスが言葉によってそれを実現されたことを聞いてきたわけであります。しかし同様に、主題を表す詩編はその神の御心を示しているのですが、それにとどまらず人間自身に目を向けさせているのがわかります。特に五節で、あなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは、と言われている場面は、罪の鎖からの解放のために熱心である神を讃えるとともに、その御心に留められる自分たち人間のうちに、どう考えてもふさわしい価値を見出せないという現実が明らかにされているのです。別の言い方をするならば、どうして私たちの救いのために神の子が十字架の死を遂げられたのか。私たちは一体何者なのかということであります。私たちの目には自らを顧みてふさわしいと見えるところは一切ないからです。今を生きる私たちも、自らを顧みてもやはり、私はふさわしい、そう言える人はいないのではないでしょうか。主が共におられても、目の前の現実に目が奪われ、恐れる私たちがいるのです。罪にとらわれて繰り返して神から離れ、神を忘れてしまう私たちがいるのです。人と比べてしまいますし、人の言うことをなすことが気になって仕方がない私たちがいるのです。何一つふさわしいという点を自らに見出すことができないんです。あなたが御心に留めてくださるとは、人間とは、私たち人間とは何者なのでしょうと、驚きとともに問うことしかできません。しかし主は、共にいてもわからないものに教え、遠く離れているものを尋ね、それぞれの鎖から解放されるのであります。今日の CS のお話で、シオンさんが語ってくださったんですが、その中で、この悪霊に取り憑かれた人が解放されてて、一方でゲラサの人たちはイエスを恐れて出ていくように言われた。で、豚がとても大切なもので、それが生活の糧だった人たちがいる。でも一人の鎖につながれ、罪につながれた人がいる。この人を解放するためにという話をしてくださいました。本当にまさにそうだと思うんですね。この私がこう解放される、わからないものにも遠くに離れているものを尋ね、 それぞれの鎖から解放するの。まさに囚われている人が全てのものと共に生きるようになるため、再び生きるようになるため、別な場面でイエスが徴税人や罪人と食事をしているとき、パリサイ派の人からなぜ罪人たちと食事をするのかと言われたとき、イエスが答えられた言葉、同じようなことだと思います。医者を必要とするのは病人である。まさにイエスは罪に囚われた人を解放し、再び皆と共に同じように生きるために来てくださった、このことを言われているのであります。私たち一人一人は、今日主イエスが私たちを訪ねてきてくださって、私たちを解放してくださいます。そしてまた私たちは今この場から使わされ、すべての人々を解放するために用いられるのであります。そのために主はあなたと共にこの1週間も歩んでくださるのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよう。アーメン。